令和4年2月定例会総括質問姿勢を問う。定例会では3月2日3日に総括質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。https://www.city.mihara.himaha.sima.jp/site/gikai/ 三原市議会会議録検索議会映像ライブラリー三原市議会 YouTube 会議録公表は議会終了後おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。 QR コードが表記してあります。各議員のQR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。顔写真に写る線は、コロナ対策による飛沫防止パネルです。各議員の QR コードが表記してあります。正平智治議員、元園一町庁舎跡地の活用は、問い、新市庁舎建設に伴い、園一町庁舎、消防庁舎が解体され、現在空き地となっている。園一町地区は、文化施設、スポーツ施設、商業施設が存在し、さらに現在、新たに定人敷地の一部に、大規模な商業施設が建設されている。この地は市の中心部で、本市でも指折りの賑わいの場所でもあり、これからもさらに発展をしていくものと考えられる。多くの市民からも、あの土地はどうするんじゃろうか、というような質問があるが、どう答えていいか戸惑うばかりだ。この空き地の将来計画をどう考えているか。大型遊具を設置し、地域一帯の回遊性を創設したらどうか。答え、元園一町庁舎跡地については、未だ明確な方針決定には至っていない。現在、園一町エリアでは、定人敷地の一部において、商業施設が建設中であり、近隣施設との相乗効果も考え、提案の公園整備並びに大型遊具の設置なども候補の一つとして、園一町エリア全体の賑わいや回遊性の向上につながる土地活用を検討していく。写真、元園一町庁舎跡地。写真終わり。旧中央図書館の活用は。問い、旧中央図書館は耐震性に問題はない。それをうまく活かすような街づくりをすべきではないか。また、本市には美術館がない。本市には偉大な芸術家も出ている。それらの常設展示ができるような場所が必要ではないか。旧中央図書館を美術館としてリノベーションして活用できないか。答え、図書館の駅前移転が決定した後に、活用方法を検討してきた。耐震性のない、歴史民俗資料館の移転先とする場合等も検討したが、決定には至っていない。リージョンプラザ展示ホールは利用状況に余裕があり、積極的な施設活用に取り組む。市民の芸術活動の拠点として美術館を希望する声があることは把握している。早急に取り組むべき事業を見極め、優先順位を判断して取り組んでいきたい。
秋秀政議員、
人口減少対策について。問い。本市は2025年に9万人維持を目標としていた。2月末の人口は9万人割れと新聞報道があり、人口減少のスピードがあまりにも早い。今後、どのような人口減少対策に取り組んでいくのか、その具体策は何か。答え、コロナ感染症の影響により、予定していた企業立地の中止や、海外からの入国制限などにより、人口減少が続いている。減少傾向を抑制するため、働く場の確保や、子育て環境の充実、女性活躍の推進を図っていく。人口減少対応は、今後も組織横断的に複数部署で検討し、取り組んでいく。問い。本郷産業団地は、昨年12月に造成が完了した。企業誘致は雇用の創出確保につながり、若者人口流出を抑制し、市外からの転入対策となる。本市の企業誘致の現在の状況、これからの見通しについて問う。答え、企業誘致活動はこれまでも緊密に県と情報交換や意見交換を行い、企業の視察対応など、県と連携した誘致活動に努めている。引き続き、県との連携を一層密にし、トップセールスを含めた企業誘致活動を強力に推進していく。写真、待たれる進出企業、本郷産業団地へ。写真、終わり。犯罪被害者等の支援について、問い。犯罪被害者等支援条例は、犯罪被害者が再び平穏な生活を営み、また誰もが安全安心に暮らせる社会にしていくことが目的である。すでに県内の呉市、府中市など8市町が条例制定している。被害者支援の主な内容は、1、総合的相談窓口の設置、2、医療・福祉サービスの提供、3、経済的自立のための支援、4、一時金・犯罪被害者見舞い金の支給などである。本市も条例を早期制定し、支援すべきではないか。答え、誰もが予期せぬ重大犯罪に遭い、犯罪被害者等になる可能性があり、その権利利益の保護が図られる社会の実現が必要なことから、国や県の役割、支援制度などを踏まえ、市民の皆さんが安心安全に住み続けられる街を目指し、条例制定も含めて必要な支援を引き続き研究する。意見、市町により支援が変わるのは良くない。早期制定を要望する。田中裕樹議員、市長の施政方針について、問い、施政方針では本市の目指す姿が読み取れなかった。人口減少が加速する中、市長はどんな将来像を描いているのか。答え、みんなで作る町三原をコンセプトに、志のある人たちが市内で企業や地域活動等にチャレンジし、これを周りの市民や企業、市が支え伴走している町の姿を目指している。問い、力を入れる子育て支援、女性活躍、デジタル化推進、施策の本市独自の特徴は何か。答え、子育て支援は第一子の育みに向け、出会い、結婚、妊娠、出産、子育てなどのライフイベントに対する切れ目ない支援を行う。女性活躍は、官民連携により女性が働きやすい環境づくりに取り組む。また、 女性特有の健康課題をテクノロジーにより解決するフェムテックにも取り組む。デジタル化推進は事務負担軽減と課題解決につながる新しい技術やサービスへの活用に取り組む。問い、本市には町の活力となる事業が必要だが、市政方針ではあまり触れられていない。市長の考えを問う。答え、企業誘致や競争力の高い産業を集積し、新たな産業の創出と雇用確保につなげる。また、企業や経営支援も強化する。コロナ禍での市独自の支援策を。問い、中小事業者の倒産や廃業件数の推移は以前と比べ、ここ2年でどのようになっているか。答え、過去2年間の倒産は3件。コロナの影響による廃業は2件と聞いている。コロナ禍以前に比べ、廃業は減少傾向にはあるが、予断を許さない。問い、市内には飲食店休業や外出自粛の影響で大幅な売上減少となった中小事業者が多い。まん延防止措置期間も市独自の支援策をすべきではないか。答え、昨年11月から3月までを対象に、国の事業復活支援金へ、市独自に5万円を上乗せする令和4年度予算案を上提した。写真、コロナ禍の定人通り商店街。写真、終わり。この他の質問事項、市長の国際交流に関する考えについて、ペアシティ西館の課題について。寺田元子議員、下水道料金 30% 値上げは中止を。問い、今、市民はコロナ禍で厳しい生活と営業にある中、下水道経営審議会は使用料の 30% 値上げを令和5年度から実施するよう答申した。答申を受けての値上げはやめるべきではないか。また、下水道の赤字補填として、ほとんどの市が一般会計から繰り入れを行っているが、実施していないのは本市と大竹市だけだ。繰り入れを行うべきではないか。答え、下水道の供用開始から30年が経過する5年度から下水道会計への繰り入れがなくなり、赤字となるため料金を改定せざるを得ない。下水道の普及率が人口の半数であることから、繰り入れは適切ではないと考えている。問い、値上げにより平均世帯では上下水道料金が月額8000円から1万円になる。ある飲食店では年間6万円もの負担増となる。市民生活を支えるべき市長の政治姿勢を問う。答え、下水道審議会は下水道事業を長期的、安定的に経営していくために幅広い意見を求める組織であり、答申を重く受け止めている。意見、不要不急の大型事業を中止し、料金値上げをやめるよう求める。イラスト、30% 値上げ予定の下水道使用料。イラスト終わり。18歳まで子供の医療費無料化を。問い、本市の現状は入通院とも中学卒業までで所得制限もある。県内では三好、安芸高田市が高校卒業まで所得制限なしで助成を行っており、尾道市も新年度から同様となる。子育て要望として根強い。18歳までの医療費無料化を実施すべきではないか。答え、子育て支援には今後も力を入れていく考えであり、ニーズや課題に応じて 限られた財源の中で優先順位を整理しながらサービスの充実を図っていく。問い、所得制限があるため制度を受けられない世帯から子育てに関しては平等であるべきではとの意見や、高校在学期は通学費や食費の出費が重く、医療費助成を望む強い要望があるが、どう答えていくのか。答え、課題の一つと認識している。医療費助成を含めた子育て支援策の拡充に向け、知恵を絞りたい。中迫雄三議員、デジタル化に備えた環境整備。問い、地元出身の岸田総理による政権が指導し、経済政策の大きな柱の一つとして、デジタル技術で地方と都市との格差を解消するデジタル田園都市国家構想を掲げられ、実行段階へと移行されている。急速に進むデジタルを活用した快適でスマートな暮らしの実現に向けた本市の環境整備について、次の5点について問う。1. 本市各地域でのインターネットサービス各利用状況と今後の整備計画。答え、市内中心部は民間事業者が、それ以外は本市が光ファイバーを伝送路とする100Mbps の通信環境を整備しており、ほぼ 100% のカバー状況である。2. コロナ禍でのオンライン学習に向けた整備状況と各家庭でICT 端末を活用した際の問題点。答え、一人一台の ICT 端末とクラウドを活用した学校教育を推進するため、各学校に 1Gbps の通信環境を整えた。学校からインターネットへの接続が不安定であるといった声は出ていない。Wi-Fi 環境の整っていない家庭には、市で用意したモバイルルーターを貸し出している。3. 速度と安定性に優れた光回線の全国各地域の普及率と今後の動向。答え、総務省実施の全国ブロードバンド調査では、通信速度は明らかになっていないが、全国世帯カバー率は 99.3% で、未整備が39万世帯。県内では平成31年度末で北広島町及び世羅町が未整備。4. 一部での ADSL サービス提供終了に伴う利用者への費用負担。答え、三原テレビ放送の新規加入費用は5万5000円で、引き込み線に関わる一部負担をお願いするもの。5. ADSL サービス終了に関し、市民への周知。答え、光回線整備済み地域は、ADSL サービス提供を終了している。未整備地域や新規加入者には、ADSL サービスが継続されるので、市への問い合わせ時には、丁寧に説明している。イラスト。インターネットを活用した快適な生活。イラスト終わり。住広豊議員。水道事業の県内統合について。問い。次の理由で統合すべきでないと考えるが、見解を問う。1.本市水道事業の管路更新費用を 7% 節約すれば20年間黒字が可能で統合の必要はない。頻発する地震の際も古い水道管の大きな漏水事故は少なく、信頼性はある程度確保できていると考える。答え、老朽化が進んだ管路の更新は必要で、広域化による交付金事業の活用により、料金値上げの抑制と更新率の向上が図られると考える。2. 尾道市や多くの市町が参加せず、高い水道料金で黒字を維持する本市が、低料金で厳しい経営の自治体と統合すれば、10年後には本市の負担が確実に増えるのではないか。答え、統合後10年間は区分経理を行い、他自治体の影響は受けない。料金等は10年が経過後に検討を始めることになっている。3. 企業団の発注では、漏水や災害時の迅速で的確な市民サービスが低下するのではないか。答え、市民サービスは今までと同様の体制で対応していくので変わらない。4. 40年後の料金は統合してもしなくても差が小さく、現在の 1.7 倍の大幅な値上げも拒否できないのでは、市民も納得しないのではないか。答え、40年後の料金の差は小さいが、40年間では大きく違う。5. 将来的に企業団が民営化となれば、利益優先となり、地元工事店の経営が困難となる危険があるのではないか。答え、現や市民の民営化に対する不安は承知している。事務局からは地方公共団体の責務として将来にわたり安全安心な水の安定供給に取り組むとの回答を得ており、今後も広域化の有効性を整理し、企業団への参加の可否を慎重に判断していく。水源保全条例について、問い、基準地内の放射性廃棄物も、焼却や埋設で濃縮され、基準を超えることがある。そのため、あえて放射性廃棄物を禁止する条文を加え、市民を守る強い姿勢を示すべきではないか。答え、放射性廃棄物については、法律により厳格に管理されており、必要ないと考えている。写真、安全で美味しい水を守りましょう。写真、終わり。新本明議員、デジタルファースト実行計画について。問い、デジタルファースト宣言では、三原市に住んでよかった、三原市を応援したいと思われる街づくりに取り組み、デジタル化が市民の生活や健康、教育や働き方、情報の発信と受け取りなど、様々な分野でその利点を生かし、誰一人取り残さない政策につなげていくとされている。デジタル社会は効率化や生産性にメリットがある反面、人との触れ合いの希薄化、格差の拡大、プライバシーが侵害される恐れ、逆手にとって悪用される等に不安視する意見も依然としてある中、その対策には、結局は人の力、個々の人間性に頼る、教えることが大切で、そこに軸を置いたデジタル社会向けの人間教育が問われている。その普及啓発に向け、市長には内面から湧き出るような、心豊かな人間力を示して、牽引されることが求められるものと思われる。その実行について、できているかというと、いささか問題があるのではないかという疑念を持っている。そうであってほしくないとの思いで、あえての苦言とし、実行計画の実現に向けた方向性や取り組みについて、その対策と予算について、健全な発展にはどうあるべきか問う。答え、デジタルを使うことが得意、不得意に関わらず、デジタル化によって様々な恩恵を多くの方に実感してもらうことを目指し、間違った情報や個人のプライバシー情報、特定の人への誹謗中傷、正確な情報化、正しく考える習慣等、モラルや リテラシーの向上に一層の取り組みが必要と認識している。計画の実現に向け、従来の業務手順をゼロから見直し、効率や成果を高める業務改革、データ活用、課題解決へのデジタル技術の活用、高齢者等を対象とするデジタルデバイト対策に取り組むなど、令和4年度関連予算として1億431万円を計上している。意見、全体的な施策がより健全に実行され、さらなる進展に期待する。写真、スマホ教室の様子、写真、終わり。